keep in touch. Piero, 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 Piero.異次元先端探査研究機構、キセモンとサンの真空ラジオ。
はい、皆様こんばんは。私の声聞こえておりますでしょうか。
はい、聞こえてます。
そうですね。はい、はい、それでは始めてまいります。この番組は異次元先端探査研究機構主任研究員の吉右衛門とオランダホブのサンが私を静かに思い出す時間をテーマに世界と多次元のあわいを通じて自己存在と日常をつなぎ直していくラジオ番組です。
こんばんは、ピエロ主任研究員天然農法家の吉右衛門です。
こんばんは、オランダに移住しピエロオランダ本部で波動と周波数に関する研究をしているサンです。本日もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ちょっとね、今日から新規一点というか、オープニングも変えまして。はい、まあ、どうですか？今日はね、ものすごくね、なんていうの、疲れております。
もう肉体的に疲れている感じです
か？肉体的に普通に疲れてます。
私もですね、割と普通に肉体的に疲れております。主任ほどでは当然ないにしろ、はい、ちょっと、ね、引っ越しもろもろの関係で、
ね、引っ越しもろもろあったね。引っ越しもなんか、はい、体と精神どっちも疲れますよね。
どっちも疲れますね、うん、なんか地味に疲れていきますね、やっぱり。
まあ、僕なんで疲れてるかっていうとね、それは もちろんね、田植え真っ盛りなんですよ。
そうですよね。絶頂期ですよね、まさに。
絶頂期なんですよ。で、普通の一般の栽培の方々はもうもはや終わって、もう一段落って感じなんだよね。
そうですよね。なんかこの SNS とか見てても、もう皆さんとっくの塔に終わっているシーズンぐらいな気持ちでいたんですけども。そうそうそう、
終わってるんですよ。で、米農家の、田植えが終わると、まあ約 55% ぐらいもう仕事終わった感じなんですよ。
そんなですか？私この後の方がなんか忙しいぐらいのイメージで、田植えっていうのはなんかもうスタートだから、
うん、
まあまあ序盤の序盤みたいな感じなんだと思ってたんですけど。
みんなそう思ってるんだけど、田植えまでが大変なんですよ。
あ、そうだったんですね。
本当に。まあこれ人間で言ったらですね、そうだね。15歳ぐらいまでの子育てって感じなのね。
あ、そりゃほぼ終わってますねっていう感じの気持ち、
うん。あとほらもうなんていうの、世に出てって、まあ、うんうんうん、高校生になるんだろうけど、普通だと。でもまあ15、16になったらもうあとは自分の人生だと僕は思ってるので。
まあそうですね。受験期とかもありますけれども、まあ基本的には子供自身が自分で考えて判断して、どっちしていくと。
そうそうそうそう。だそれまでの期間が田植えなんですよ。
そうだったんですね。今、この15歳までの超絶多感で盛んで、世話、なんかもういろんな世話も、お世話もしなきゃいけない時期がやっと終わるぐらいの時期だったんですね。
そうです、そうです。だからもうほぼ 55% ぐらい終わった感じなのね。
なるほど。それは非常によくわかりやすい例えでした。
そんな感じなんですよ。で、それで今、まあちょっと僕はちょっと時期が2、3週間ずれてるので、
うんうんうんうん、
で、今、絶賛やってるところで知ってですね。はい、そんな感じです。
はい、バロン君のお米待ち遠しいですということで、あ、これは吉右衛門主任のお米のファンの方ですね。よくよく知ってらっしゃるということで。
そう、バロンと一緒にね、バロン、めちゃくちゃ喜んでて、あ、バロンって
バロン君
、うちで、うちのペットでもあり、ピエロのマスコットキャラクターでもある、コールダックっていうね、アヒルの、ペット用のアヒルというか、世界最小のアヒルなんですけど。
あ、世界最小だったんですね、コールダックっていうのは。ピエロをご存知の方は、ピエロのですね、マスコットで、ちょっとこの頭のところが緑がかってるカモの、イラストとかをですね、よく見た方がいらっしゃるかもしれないんですけども。それがバロン君ですね。
このバロン君と一緒にお米を作ってるんだけど、 もうずーっと僕の田んぼに苗が植わんのを待って待って待って待ち遠しがってたみたいで。
あ、そうなんですね。
そう、田植え始まった時のあのテンションの上がり具合ってなかったんですよ。
あの主任の SNS も私もあの見て、時期だんだんその主任の SNS を見ることで、なんかこの米農家さんの時期みたいなのを把握していくんですけど、
なるほど、
この最近のバロン君のあの田植えの機械をの前を走っていく、
あれあれ
泳いで行くバロン君の、あ、なんか先導機っていう嬉しそうにしてるなと思ってたんですけど、
あれあれ本当ね、もう完全に分かってて、ずっとまだ植えないのかなっていう感じなんですよね。
それでやっと終わったぞーっていう喜びだったんですね。
そんな感じです。はい。
なるほど。そんなバロン君のお米が今年のまた10月に、ね、出来上がるということで。
はい。楽しみにしてください。はい。はい、というわけで、じゃあ今日もオランダ通信行ってみましょう。
はい。オランダ通信ですね。
はい。
皆様今週末お忘れではないでしょうか、ということで、私からの改めてのリマインドでございます。
うん、
今週末ですね。14日の日曜日。ワールドカップ初戦オランダ戦待っております。
そっか、オランダ戦ね。
そうなんですよ、オランダにとっても初戦日本戦ということで、私今年はですね、普段そんなにワールドカップ見ないんですけれども、うん、今年はしっかり観戦しようということで、
これ
ぜひですね、
サンの場合はどっちを応援するんですか？
我が家はですね、あのパートナーからの指示もありまして、今年は日本を応援しますっていうことで、あの日本の T シャツも届くっていうことで、あのそれ待ちなんですけども。
やっぱめちゃくちゃ盛り上がってる？
いや、もうこっちすごいんですよ、ワールドカップって。やっぱちょっと日本とはなんか温度感違うんだなっていうのを感じておりまして、この日本だとそのワールドカップだけではなくてですね、あの WBC とか、まあ、いろんなこのスポーツ、が盛んで、そのシーズンごととかにいろいろとイベントが来るじゃないですか。
はい、
まあ、スポーツに限らず、お祭りとか、
はい、
あの、いろんなイベントがある中での、まあ、ワールドカップだと思うんですけども、うん、オランダはですね、やはりちょっと娯楽っていう意味では、
うん、
そのエンターテインメントというか、日本からは大きく、劣りますので、まあ、劣るというか、まあ、サッカー熱がすごいんですよ。
そうだよね。
そうなんです。だからもう、スーパーも、いろんなところも、もう全部、オレンジ色で、ワールドカップの広告になってます。
なるほど。
はい。でも、うん、普通のお家とかも、オレンジ色の旗をですね、こう、ガーッと掲げて、オランダの国旗を掲げて、
うん、
もうなんか通り一面、オランダの、なんかこのオレンジ色のですね、旗みたいなのが、ブワーってこう、かかっているような通りとかもあるぐらい、もうワールドカップへの熱がすごいんですよ。もう CM もワールドカップオレンジ一色です。
めちゃくちゃ盛り上がってるよね、じゃね。
めちゃくちゃ盛り上がっております。
ま
あ、なので日本の皆様はあんまり意識されてないかもしれないんですけども、
うんうん、
今週末14日、日本時間だと15日月曜日の朝5時頃とかだと思いますね。
うんうんうん、
はい、いつもよりちょっとだけ早起きしていただいて、2時間ほどサッカーにお付き合いいただけますと、よりオランダのこともですね、分かっていただけるんじゃないかなと思っております。
なるほど。やっぱその時ワールドカップの時はオランダはオランダでぐっとまとまるわけですよね。オランダのチーム
すごい
いろいろあると思うんですけど、
あ、そうですね、あのまとまるかというといろいろあるみたいなんですけども、
あ
のサッカー好きからすればですね、
うんうん、
あのこのチームから誰が出てる、あのチームから誰が出てる、だからこいつはダメだとかですね、あのそのサッカー熱が激しい人たちの中ではいろいろあるらしいんですけど。
なるほどね。あいつはダメだ、あいつがいいとか、そういうことね。
そうなんです、いろいろあるらしいんですが、あの、まあ、国全体としては盛り上がってますという感じでございます。
なるほど。
日本はそこまででもないのかなと思ってはいるんです
けど。それ多分、僕だけかもしれません。僕の周りと僕だけかもしれません。
そうですよね。私の周りもそんなにサッカー盛り上がってないので。一応このリスナーの皆様にはですね、頭の片隅にこう入れておいていただいて、月曜日ちょっとだけ早起きすると。
なるほど。来週。
はい。来週、月曜日、朝5時頃かなと。今週試合ってこと知りませんでしたとコメントいただいてますね。はい、ワンさん、今週試合なんですよ。オランダ戦ですよ。せっかくなのでオランダ戦は見てくださいよ。
じゃあちょっと見てみましょうね。はい。
はい。結構いい試合になると思いますので。
はい。
はい。というような今週のですね、オランダ通信リマインド編でございました。
はい。じゃあ、本題いきましょうか、
これ。はい。はい。それでは主任、本日のテーマは何でしょうか？
今日はね、なんか原点回帰のようなテーマいきたいなと。うん、さあ、何
で原点回帰ですか？
うん。多次元って何だという。これね、シリアスの方向に行かずに、まあ、ちょっとさんと緩く喋っていきたいなとは思うんですけど、まあ、ほら、冒頭のね、この番組はっていうのでも、多次元との淡いとか言ってるわけですから、まず多次元って何ぞやっていうのを、ちょっとね、軽やかに喋っていきたいなと思ってるんですけど、
そうですよね。我々ピエロですからね、もともとのこの皆さんにお伝えしたいところっていうのが、やっぱりこの次元論っていうところがありましたので、最近ね、その次元、当然のことながらあるので、あんまりこう表立って喋る機会が最近なかったなっていうふうには思ってますね。
うん、そう。だからね、まあ、パッと多次元って聞くとさ、なんか難しいイメージない？
あります。
うん。
多分皆さんお持ちだと思います。
あるよね。
次元、私には関係ないってやつですね。
でもね、私はですね、まあ我々ですけども、まあ実はそんな難しい話じゃないと思ってるんですよ。
はい。
むしろ、みんな毎日やってるというか。うん、そんな感じ。
とても日常のことというか、今のこと、今ここのことっていう感じですかね。
これすっごく身近な話していい？
はい、お願いします。
例えば、今、さんがコーヒー飲んでるとするじゃん？
はい。
で、物理的には、こう、ただコーヒー飲んでるんだけども。
うん、うん、うん。
でもそのコーヒーで、そのコーヒーの味とか香りとかで、なんか昔の思い出がふと浮かぶこともあったりしますよね。
あります、あります。あ、このコーヒーの味は、この香りは、うん、っていうので、なんかトルコのイスタンブールとか、モロッコのあそことかなんかね、いろいろ思い出したこといっぱいあるんですよ。
あります、あるでしょ？
はい。
そうすると、その状態って、今ここにいながら、過去というものも同時に体験してる状態なんですね。
確かにおっしゃる通りですね。
これ実は多次元なんですよ。
うんうんうん。
うん。
わかりやすい例えです。きっとリスナーの方もあるんじゃないですかね。なんかこの香りとかで思い出されるとかで。
そうそうそう。うん。で、人ってさ、この一つの層だけで生きてないんだよね。
うんうんうん、
この層って話しますけど。
はい。
まあ、層って1層、2層、3層のあの層ね。
はい、この。
そうそう。
そうですね。漢字で言うところの地層の層ですかね。
そうそうそうそう。ラジオだからこれ。ね。わかんないから。
指でね、層っていう漢字を書いたところで、
ね。辿ったところで。
ないんですけど。
そう、一層だけで生きてないんですよねっていう話ね、まずね。まあ、はい、体もあります。感情もあります。考えてることもあります。思考もあります。記憶もあります。これ、今この瞬間全部重なってるんですよね。
全部重なってる。このクロワッサンの層のようにですね。ああ、このミルフィーユみたいに。
そうそうそう。まさにそう。だから、まさにこれが多次元っていうことで。
うん、うん。
まあ、なんか多次元ってどっか遠い宇宙とか、なんかすごいこう、なんていうの、ハイヤーセルフみたいな。なんかそういうなんかあるでしょ、そういう、なんかこう、ハイヤーみたいな。ああいうんじゃなくて、もう人間そのものがまさに多次元なんですね。
うん、人間そのものが多次元であると、
うん。じゃあ、なんで多次元って特別なものに感じるんですかっていう話ですよね、これ。
そういえばそうですね。いつからそういうふうに感じ始めたんでしょうね。
うん。これ、すごい答え簡単で。
はい。
うん。忙しいからなんですよ。
忙しいか。なんかピンとくるような、来ないような答えだったんですけども。
そう。現代人って忙しすぎて。
はい。
ちょっと冒頭僕もね、今絶賛百姓仕事で忙しいんですって言っちゃったけど。
うんうん。
もっと現代、まあ僕も含めて現代人って、ほんと忙しいので、目の前だけ見てるんですよ。
わかります。
んで、
ついつい。
スケジュール、うん、予定とかね。
うん
分かってる予定とか、仕事のことだと SNS 見たりとか、あとはまあ、いついつまでにって締め切りだとか。
うん、うん、うん。
こういうのにこう、すごく 視界狭いというかね、本当キンキンのこう、なんていうの、手のひらをこう目の前に当てて、そんなとこしか 見えてない状態なんですよ。
ああ、でもなんかすごいよくわかります、うん。あの、Google カレンダーとかもなんかアカウント2つ3つ作って、このカレンダーは、私のこの仕事の時のカレンダーと、この仕事の時のカレンダーと、このプライベートのカレンダーと3つぐらい並んで、それ全部スケジューリングがこう、1日1週間1ヶ月単位とかでやっぱ出てくるんで、なんか、ロールモデルをチェンジしながら、自分のですね、役割をチェンジしながら、なんか、二つ三つのスケジュールを常にこなしていくみたいな。
あなた忙しいね、本当に。で、まあ本当にね、現代人の権限みたいな話になったけど、はい、まあ実際本当そうで、はい、みんな。だから忙しいから、本当目の前の本当こんな、まあ手のひらでこう隠したらいいと思いますけど、うん、目を。そんなとこしか見えてない状態なんですよ。
近いですね。
そう。だから感情も直感も空気感とか、そういうのも、あるのに見えなくなってるのね。うん。
なんかそれを感じたとしても、もう次のスケジュールになんか流されていくような。
そういうこと。うん。なんかもう気のせいとかになっちゃうんですよ。
うん。あって言ってる間に、こう次のことがやってくるっていう、
はい。次の何かみたいな。でもですね、多次元特別じゃないんですよ、本当に。でも、ふと、夕焼けを見たときとか。
ああ、はい。
なんか月の光が美しいなと思って夜空を見上げたりとか。さっきのコーヒーじゃないですけど、何かの香りとかで誰かを思い出すときとか。なんかなんとなく今いい流れ来てんなとか、なんかここの空気感いいなとか、の感じたときとか。この瞬間ね、実はもう、多次元ってものを感じて、に戻ってる状態なんですよ。
いやーなんかすごいわかりますそれ。
わかるでしょ。
はい、これリスナーの方もどうですかね。ちょっとあの新しいですね、この真空ラジオではいろんなこのリスナーの方のこのコメントとかもですね、うん、レターとかもぜひお寄せいただいたら嬉しいんですけども、皆さんのこのコメントをこうお話ししながらですね、ちょっといろいろと進めていきたいなと思っているんですけども、そんな感覚あるんじゃないでしょうか。私今主任のこの話を聞きながら、あるって思いながら聞いてましたもん。
あるよ。みんなあると思うんですよ。でもそれが実は本来の状態なの。さっき、はじけて人間そのものって言ったじゃん。だから人間に戻ってるんですよ。
なるほど。
本当に。
戻る瞬間だったんですね。
そう。あの、ふとしたああいう時。これを僕は、前からずっと言葉言うと、思い出しって言ってるんですよ。
なるほど。人間だったことを思い出している。人間の時間を
思い出している。本来の人間に戻っていく、あの感覚。その状態なんですね。じゃあ、多次元って何なんですかって一言で言うと、まあ、私としてはこう思ってるって話をすると、まあ、多次元ってのは、こう、世界をこうね、やっぱり世界、三次元じゃん、我々。
はい。
っていう世界。だから、立体的なんですよ。
うん、うん、うん。
だから自分の周りから含めて、この世界ってのはこのワールドって意味じゃなくて、自分の見えてる世界、この全てを立体的に感じることってことですね。うん。
うんうん、
目の前に見えてるものだけじゃない。うん。その裏側に何かもあるし、なぜここにこれがあるのかってのもあるし、この背景もある、感情もある、空気もある、直感もある、しかも記憶もあって、未来から時間もそこに流れてきてるし。
この見えない世界も含めての世界ってことですね。
うん。その全部含めて、今ってものを生きているこの状態が多次元。ちょっと、
なるほど。
ちょっと良かったんじゃないですか、今日の。だいぶ。
だいぶ分かりやすかったですし、なんかだいぶ一周、二周、三周して。
そう。短くなったでしょ。
短になりますね。はい。
だからなんかね、特別視しすぎなんですよ、やっぱ。多次元ってものを。
初め聞いたときは、多次元っていう言葉尻をですね、うん、私の世界に入れなきゃいけないって思ったときに、どうしようこれって思いました。
いや、もちろんね、それはもう本当に、実際そうなんだけど、それをじゃあ研究なんとかしようと思って、こう突き詰めていけば、そういうふうになんかこう、細かい話にいっぱいなるんでしょうけども、うん。うん、まずはね、この肌感覚として、うん、皆さんがその多次元ってものを、細胞レベルで理解する方が まずは重要だと僕は思うのね。
肌感とか手触り感ってすごい大事ですよね。
だからここでね、スピリチュアルとか何かその物理、だからすごい物理学みたいなので多次元ってものを捉えちゃうと、切り離されちゃうんですよ。うん、
あ、そうですね。11次元だ、紐理論だとか、はいはい、ああいう話になってくると、もう4次元、5次元ぐらい
になっちゃうんですよ。
もう分かりません。私にはそんな世界ありませんっていうふうに。
そうじゃなくて、もうあなたもうすでに多次元ですからっていう話なんです。みんなそうだからっていう。っていう感じです。
なるほど。これをちょっとこう手触り感で持っていただければ、もうあとは思い出しはすぐできるようになりますよね。ヒモ理論は未だに分かりませんとコメントいただいてるんです。
まあなんかヒモ理論とかもね、なんかこう、すごく身近に引き寄せて喋ってみたいですね。
あ、いいですね。ヒモ理論を、こう、日常に手触り感を持ったヒモ理論。
そうそうそう。あ、そういうのもやっていきましょう。ぜひ。
そうですね。手触り感のあるヒモ理論か。
うん。あ、知りたい。いいですね。あ、なんか、このテーマ、ちょっと、身近な感じで、喋ってみてくれませんかみたいなのもいただきたいですね。
あ、欲しいですね。なんかこれ気になってたんですけどでもいいですし、うん、これちょっととっつきにくかったですでもいいですし、最近これ気になりますみたいなテーマでも何でもござれです、
うん、はい。ということで今日は多次元を、今日皆さんの中で多次元が急に身近になったんじゃないでしょうかね、うん、
なるほど。
というわけで、ちょっとまとめると、多次元って特別ななんか、何か能力とかそういう、自分と切り離された、なんかそういう世界ではないよって話。むしろもう人間本来持ってる感覚すべてがそうやって、人間そのものがもう多次元っていう存在なんで。っていうことで、今日の真空ラジオはその感覚を少しずつ思い出していく場所でありたいなと思っております。
はい、ぜひその手触り感をですね、今日はお持ち帰りいただけると嬉しいなというふうに思っております。
はい、
はい、それではですね、この番組は世界と多次元の淡いを研究しながら見えないものを見る時代を楽しみ尽くす、そんな研究機構、異次元先端探査研究機構、通称ピエロのサポートによりお届けをいたしました。
はい、
本日も探究の旅の途中から来週までですね、お送りさせていただきます。
はい。
それでは、はい。はい、コメント最後いただいてますね、うん。常にではないですが、定期的に自然と触れ合うのは感覚を思い出せそうですね、とコメントいただいております。
お、まさにそうなんです。これなんでか知ってます？自然の中に入って癒されたって経験ある人、100人中100人いると思うんですけど。
100人中100人いますね、こればっかりは。
あれなんでかわかりますか？
これ余計な電磁波抜けるからですか？
あ、そう、もちろんそういうこともあります。あ、それ、来週の話しましょうか。
あ、来週の話。
はい。はい。
あ、いいな
これ、めちゃめちゃ皆さん納得すると思います。あ、なるほど、そういうことか、ってなりますよ。
ないですね。もうなんか、今から2回目放送しようかなって気持ちになっちゃうんですけども。はい、自然欲って言いますよね、ということ。自然欲って。そうそう、すごい言葉ですよね、でもね。
浴びるってことですからね。
浴びる。
はい。まあ、それがなぜ起こるのかというのをね。
はい、それでは。
具体的にお話しできればなと思います。
いいですね。手触り感のあるお話が来週も出てくるかと思いますので、来週のですね、この真空ラジオは月曜日の日本時間の21時から配信をさせていただきますので、また来週もぜひお楽しみにこの時間でお会いいたしましょう。
はい。
最後はですね、いつものオランダ語のまたねーでさよならとさせていただこうかなと思います。はい、ね、はい、それでは、はい、トッチンですね。それでは行きますよ。
せーの、
トッチン。ご視聴ありがとうございました。また月曜日のこの時間にお会いいたしましょう。
ありがとうございました。
ありがとうございました。